その風向きによって違うんです。
あ、それは一年中ですか？
そうですね、日本みたいにね花粉症じゃないんですよ、
花粉症っていうのはよく聞きますけど、
これはね目に見えない花粉もそうでしょうけどね、今まで何でもなくて急に鼻がムズムズとしてきたりするんですよ。
大変ですね、あの鼻噛みたくなったらどうぞ噛んでくださいね。
涙は出るしね、くしゃみは出るし、今日はまだまだくしゃみまで来てないみたいでね、
そうですか、お大事にしてくださいね。そうしましたら、うん、あの皆さんにお話をお伺いするときはまず子供時代の思い出ですとか、うんうん、お父様お母様どんな仕事をしてらしたですとか、
うん、
そういったことからお伺いしてるんですが、
そうですか、
よろしいですか？
僕は福岡生まれなんです、
はい、
で親父がその頃戦争だからね兵器の会社に勤めたんです。
ああそうですか、そういう方多いですね、やっぱりね、どちらの会社だったんですかお父さん？
渡辺鉄工所、渡辺って言ったかな、もう古い話だから忘れたんですけどね、
じゃあやっぱり戦争中は兵器を
作
って 国に納めてたっていうことですね。
多分そうだと思います。それで福岡空襲で焼け出されまして、それで僕は小学校2年ぐらいですよね、だからそんなに詳しくは覚えてないですけども、終戦間際ですよね、長崎に原爆落ちて、それで落ちて1週間ぐらいだと思うんですけども、ね、一応親たちの心配だから、
はい、
日本長崎にはおふくろ方の身内がみんないたんですよ。
じゃあそちらの方に福岡から疎開して出ていらっしゃ
った、疎開というよりも最初は見舞いですよね、どんな状況かわからない、ただラジオでは新型爆弾っていうことで、で私たちも焼け出されて気の向きもなったから、みんなで親の方へ行ったと思います。それで住まいの方はやられてなかったんです。長崎は長崎駅をの前がぐーっと山が出っ張ってくるんですよね、で原爆の中心地っていうのは浦上の方なんですよ、だから市街地の方じゃないんですよね。それで Thank you。
刺身
が落ち
て
る、
最高。
なんですかね、一応みんなで長崎へ様子見に行ったわけなんです。だからまだまだくすぶってるしね。
じゃあそれは原爆が落ちても1週間後ぐらい、10
日かそこらだと思います。
そうですか。じゃあ入試被爆ということになるんですかね。
そうだから多分手続きは入試被爆になってると思います。
そうですよね、放射能があるなんてことは当時は
そんなのは誰も知らないと思う、ただ新型爆弾ということで、で親兄弟袋の方の親兄弟が心配でその様子見に、で親父も福岡で被爆何ですか空襲にあって、それでその交通手段はみんな国が持ってくれてタダで行けるから、それで、それで長崎に行って、だからまあ長崎のね浦上まで来てからがもうびっくりしましたよね。
やっぱりそうですね。すいません、お生まれは何年になるんですか？
昭和11年です。
ということは
8月の36年。
36年ですね。はい。8月の生まれですか？
はい、27日です。
そうですか。
はい、
じゃあ戦争当時、まあ1945年原子爆弾が落ちた当時は9歳でらしたんですか？
多分そうだと思います。すね、昭和校1、2年ですよね。 で、あとは兄貴と妹。
はい。
そうですね。
はい。
じゃあ皆さんご家族全員でじゃあ
養子
されたということですよね。
はいはい
はい、うん。でその、 長崎に入られた時の印象っていうのをもう少し聞いて
みます。すごいね、何もないですよね。ビルもみんなもうコンクリート、それから鉄、ガラス一緒になっちゃってるんですからね。普通の火事っていうのはそこまでいかないですよね。それでおばあさんのところ行くにももう交通手段がないから歩いて、あの下西山っていうところなんです、
はいはい、
そこまで横浜駅からですね、あのじゃあ横浜あの長崎の駅から歩いて、でやっとたどり着いて、でちょうどその頃雨が降ってたんです。
そうです
か。で、おばあさんの家入ったらみんな雨漏りですよね。
あ、
それで雨が降ってないとこは床の間と便所ですよ。
あ、やっぱりじゃあその原爆でかなり被害を受けて、
あれがねすごかったらしいです。それでうちのおふくろの妹ですよ、僕が言えばおばさんですよ ね、
おばさんですね。
その人がやっぱり学徒党員っていうんですか、
はいはい、
で浦上の渇水女学校ですか、
はい、
山の上にあるんです、
はい、
そこでジム取ってたらしいんですよ、
はいはい、
でガラスを後ろにして、
あ、
それで帰ってこないんで死んだのかと思ってたら2週間ぐらいして帰ってきたらしいんです。
ああ、じゃあその2週間はどちらにおられたんですか。
全然本には記憶はないんです。
ああ、じゃあもう怪我をされて
気を失って、もう背中にガラスの辺がパイ。
ああ、そのじゃあ治療っていうのはもう治療の手立てっていうのは
なかったんじゃないですか。で、おばあさんが一つ一つガラスを塗ったらしいです。
痛かったでしょうね。
そうだと思います。だからこういう話は誰にもしてないんです。うちの家族には。
そうですか。他にじゃあご家族、ご親戚の中では。
あとはおじいさんがやっぱり被爆にあって、その人は三菱重工に働いてたんです。
あ、そうですか。
それで防空壕の中にその仕事場があって、
はい、あ、
それでちょうどお昼時でしょうね、でみんなは外に出たんですよ、暑いから、でおじいさんは右か左か知らないけど外向けて座ってたんです。
はい、
で光が当たったところはその火傷ですね。
そうですか。
でおばさんはそれから終戦終わってからちょっとして亡くなったんです。
あ、そうなんですか。原爆症ですか。
そう、おばさんが言うにはこんなひどいことになってきて一つ一つ破片をガラスの辺を抜いて、それで日本が負けたよって言ったら悔しいって言って、ご飯、今まで何にも食べなかったのがなんか気違いみたいにご飯食べて、それで死んだって言ってました。
ああ、そうですか。やっぱりじゃあ戦争中そういう、まあ、食糧なんていうことがあって、最後にお腹いっぱいご飯を食べてっていうような気持ちもあったんでしょうかね。
相当悔しかったんじゃないですか。あの頃はね、もう頭から戦争ということで、植え付けられたからね。で今度はおじいさんの話になりますけど、その光が当たったところが火傷なんですね。だから半分で、この火傷が治らないんですよ。もう 海持ってですね、
はい、
もう周り行ってももう臭いっていうんですか、
はい
うん、 それで何やっても治らないんで、それから何年か経ってからだと思います、はい、その誰かから話聞いて、その塩水を飲むとね、
はい、
その体の、あの悪いあれが全部抜けるから、
はいはい、
塩水飲んだがいいって言われて、それでなんか一生懸命塩水飲んでました。
あ、
うん、そうするとお腹、うん、下痢吸いますよね。
あ、じゃあお腹をまあ浄化作用
というのがあるんですね。なんかそうかわからないですけどね、誰も知らないですよね、今みたいにそのね、福島の原爆、いや、あの原子のみたいにみんなが分かってるのは話分かるけど、誰も知らないですよね。それでマッチの噂では、もう草、そのいろんなものが10年は生えてこないっていうような、そういう噂も出てました、それでおじいさんもそうこうしてるうちに、やけどはだんだん良くなってきたんです、それで
それ以外にでも薬なんかは手に入ったんですかね、塩水を飲んだっておっしゃってました。
いや、あの一応もらうことはもらってたみたいですけども、全然なんか効果がなかったみたいです。
どんな薬をもらってたんでしょう。
それがわからないです、
そんなもいい薬もなかった時代ですもんね。
ねえ、全然、まあ、普通の何ですか、やけどの薬みたいなもんじゃないですか。
じゃあそのもらってたっていうのは、その配給みたいな形で。
いや、それも
出たんですかね。
全然さながじゃないです。もう細かいことは全部あれですけどね。
じゃあその当時は何が起きたっていう、新型爆弾っておっしゃいましたけど、
それしかわからないと思います。
じゃあそのまあ原爆症なんかが、あの出て、あのおられた方も、まあ、ご家族にも周りにもおられたと思うんですけど、そういう話をお互いにするっていうことは
もうほとんどなかったですね。もう諦めじゃないですか。
諦めですか、
と思います。僕は何ダクターに聞いてもわからないでしょう。まあね、今長崎広島原爆ね、その放射能に対してのズーム進んでますけど、あの頃はまだ始まったばかりでしょう、ね、だから多分なかったと思います。それでまた周りもそんなに気にしてなかったですね。
ああ、そうなんですか、
だから水も飲むし、ね、野菜もも作って、それで10年ペンペン草は生えないっていう話が、ね、1年もしないうちに生えてきましたからね。で食べるもんないから、自分のうちの庭なんかで作ってそれを食べて、みんな見たら何にも症状ないですよね。でも僕の学校では一人女の子がやっぱりあの被爆に遭った子がいましたね。でうちが住んでるところはその直接に被爆した人間っていうのはいないですよね。あの反対側の方ですか、山で遮られてるから、
はい、
でその子はたまたま浦上の方で住んでたのがこっちに来て、僕の学校に来てて、その年頃の子ですよね、
そうです
よ
ね。
髪の毛ももうちょろちょろしかない、そのない髪の毛にリボンをつけたんですね。
かわいそうですね。
で顔半分はやっぱりやけどで、耳がチリチリとなって、
じゃあその例えばその女の子に関して何か噂が出るとか。
いや、もう誰も何も言わないです。でも本人は他にぶつけるとこがないから勉強したんでしょうね。すごく頭が良かったです。
あ、そうですか、
名前は忘れました。
なるほどね。じゃあ学校の先生なんかがね、 一つの原爆の話を何か少しするとか授業中に
持ち、そういうのはなかったですよ。まあまあね、戦後だから、まあ、あまり戦争のことは話はしてなかったと、僕たちは全然そんなのは聞かなかったですね。
いや実はね、その皆さんにたくさんお話を伺いしてても、その原爆症がたくさん出ていながら、そういうことについて何か話をしたっていうことがあまりなかったっていう方が多いんですよね。いや、いないです
。そうですよ。
それで私はどうしてかなって不思議に思って、
いや、どうしてかなって、本人もどうしてこうなったかっていうことでしょう。普通の爆弾が落ちたらこんなことならないでしょう。それがこんな風な状態になり、その体の異変がね、結構あれだと思います。もうおじいさんなんか本当にもう、何ですかね、こう海が持って、それをするとまた次が出てきてって、もうこの繰り返しですよね。それでまあ塩水飲んだからそうなったのか、それとも時期的に治りが来たのか、そういうキョロッとなりましたね。それで結構長生きして、97、8まで生きたんじゃないですか。
で
その後は原爆のことなんかは全然症状は出てこないし、元気にしてました。
そうですか、じゃあ そこはまあラッキーって言ったらおかしいですけども、
ただね、あの頃はその誰を訴えるということもないし、そのしょうがない戦争に負けたからということだと思います。
なるほどね。
それで山の方からどんどんどんどんこの被爆した人が歩いて帰って出てくるんですよね。
あ、や
っぱり浦上から山道を通って、反対の方から、片淵とかなんとかいうところね、普段昔はそっちの方までは行かなかったんですけど、この前行ったら国道になって、そのぐるっとまあ浦上の方まで行く道になったらしいんですけどね、昔はそんな道はなかったですね。それで何ですか、町の方を通ってくるんじゃなく、山からずその町の方はもう日本アメリカが進駐して、なんとかね、そういう噂も出てましたよね。
あ、それはどういう噂だったんですか。もう少し具体的に教えていただけます、
それも少し後で。
あ、はい、
その結局山からもうすごいですよ、もうやけどでこんなになって包帯一応してるんですけどね、びっこ引きながら、で途中で息切れて亡くなった人たちはしょうがないか空き地でみんな申してましたよね、ダビしてました。結局どこもできないから、
燃料もないような状態じゃなかったんですか、そういう話も聞きました。
その頃ね、僕のおばさん、おばあちゃんが住んでる隣が風呂屋さんだったんです。でもやっぱり薪が足りなくて閉めたり開けたりはしてましたよね。
そうですか。お風呂を炊くにも薪が足りないっていうことですよね。
そうね、風呂屋さんがね、
やっぱり物資不足ですよね。
で、まあ、まずなんでこんな風な爆弾かということはみんな知らないですよね。また知ろうともしなかったんじゃないですかね。あの頃ね、福岡から長崎に入った時なんかも、もう何ですか、ちょろちょろちょろちょろ火がまだ燃えててね。
そうです
ね。それで異様な匂いですよね。
じゃあその当時アメリカに対するイメージというか、まあ、戦後、まあ、戦争中、それから戦後にかけてですね、どういうふうなものを抱いてらしたんでしょうか。
みんなそんなに 一応怖がってはいましたよね。どんな風な人種が来て、女子供がどんな風になるか、うん、ね、それは一応心配してましたけども、うんうん、それ以上、まあ、アメリカの方もすごく人間味があってね、あれじゃなかったからそれで良かったんじゃないかと思うんですよね。最初の頃はいろんな噂だと、女子供は強姦されるからね、どうのこうのっていう話は出てたけども、いざ進駐してきたからって、そんな割にはあれじゃなかったですね。
進駐軍で来た、まあ、アメリカ兵と喋ったり、まあ、交流って言ったらおかしいですけれども、うん、
まあ、まだそこまでは行ってなかったで、
うん、で当時はじゃあまだ9歳10歳あたりですもんね、戦後っていうとね、
うん、でジープなんかがファーッと止まるとね、チューインガムとかそういうものをもらったことありますね、うん、それてか携帯食ですか、
あ、
何が入ってるかわからなくて開けてみて、あらこれ何かしら、なんかフルーツみたいな匂いがするねとかね、
そんなものを食べ、じゃあ食べてみたい、
そうそうそうそう、
味なんか覚えてらっしゃいます
の、やっぱり、美味しかったよね、そうだよね。
何かやっぱりね、その戦争中はやっぱり鬼畜米英っていうことも
あったし、いや、まあ、まあそうですよね、
でそれで、まあ、原爆が広島長崎に落ちて、ご家族ね、怪我をされてっていうこと でその辺でその気持ちの切り替わりというのがどういうふうにできたのかなっていうのが、
ね、はまあ本当の話、子供だから、ね、そんな風な切り替えとかそういうものはなかったんじゃないかと思うんです。そのままずるずるずるとその溶け込んでいったような気がします。それであとは道端で野球したりね、あれしてたから、
それはアメリカ兵、
いやいや、そうじゃなく近所の子供たちでみんなでね、
戦後はやっぱり食糧難なんかはありました？
やっぱりそうですね、ありましたよね、だからなんていうんですかね、代用食っていうんですか、それは結構長く続きましたよ、代用食っていうのは。
具体的には代用食ってどういうものなんですか？じゃあ
だから自分で作る今でいうラーメンですか、それとか
インスタントみたいな、
そうインスタントはないですよ、麺を うどん屋さんなんかが作ってね売ってまして、で自分で鶏ガラとかなんかで取って、そういうようなのをやってましたね、それじゃなければあとは芋ですね、さつまいもとか、それから芋の粉ですか、あれなんかがよく配給になってて、あれで団子作ったり、
なるほどね、
それがお昼に食べてね、
で甘いものなんかは手に入ります、
あまり入らないですよね、だからさつまいもとかそういうもので、あとは配給がありましたよね、お米がどのくらい、一人にどのくらいで何人だからどのくらいとか、そういうのは入りましたけども、
そうですか。じゃあその当時戦後ですね、どういう生活をしてらしたかっていうことを少しもう少し詳しく教えていただけます？じゃあまだ学校に戻られる年齢だったわけですよね。
そうです、ちょうど、終戦のあれが原爆が落ちた時はちょうど夏休みでしょ、だから学校はまだ行ってなかったですよね、休みで、それで、その後いつ頃から学校が始まったか 全然その覚えてないですよね。あとはもういろんなのは兄貴が、まあ、全部ねよく分かってて、それで あれしてたんですけども、
じゃあ福岡でそのまあ焼け出されて長崎に来たのはもう終戦直前というか終戦、
そう終戦後ですよね。
じゃあそこでもう終戦後はずっと長崎で生活してらしたんですか。
多分そのままいた、そのまま長崎にいたような気がするし、OK、一回戻ってそれでまた長崎に行った、そこのとこはさなかじゃないです。でも一回戻ったような気がします、
福岡に。
はい、福岡焼け出されて、どっか家を借りてそこに住んでたから、それを残務整理だろうと思うんですけど、それでだと思います。
じゃあ長崎で学校に、まあ、戻られたというか、
そうそう長崎には入りました、
ね。はい、
西山小学校というところに入って、家の近くですけどね、
じゃあそこは焼けてはなかったですね。
焼けてはいなかったです。
山の反対側だったんです
かね。そうです。ただ家はほとんどの家がこうガタが来てましたよね。
やっぱりそのショックで、
すごい爆風だったらしいです。
じゃあ学校の先生とかその当時のご旧友なんかの思い出はありますか。
そうですね、あんまりはっきりは覚えてないですけども、まあ早い話が軍国主義から平和主義に変わったぐらいじゃないですか。
ああ、それはどういった
先生の、規律全然違うなってきましたよね。戦時中はもう先生の言うことは 100% 聞かなきゃいけないとかそういう感じ、今度は終戦後は今度はね話し方も違ってくるし、
具体的にどういうふうに話し方が変わったんですか。
いやそれはちょっとよく覚えてないですまあね、昔僕は福岡の小学校行ってた時は、まあ、まだ戦時中だよね、ポケット縫わされました。ポケットに手を入れるな。それで素足ですね、
もう何も履かず、
で福岡は空っ風って言って寒いんですよね。でもそれでもなんとか生きたから、まあ苦にはなんなかったんですね。そういうふうにしつけられてるから、
まあでもポケットを縫わされるっていうのは厳しいですね。
ポケットにも手を入れるなということでね、まあ、シャキッとすれば寒さなんかストーブっていうような感じで、それが戦後になってなくなったんじゃないですかね。
なるほどね、興味深いですね。じゃあ先生の喋り方なんかも少しソフトな感じになったんですか。
まあそうですね、ような感じ受けたような気がするんですけど、そこのとこはちょっと覚えてませんね。
先生は男性の先生も女性の先生も両方いらっしゃいますか。
そうですね、女性の先生も年いった人もなんかもいましたよね。
私一つ興味があるのは、日本は戦前と戦後では、まあ、女の人の社会、女性の社会的な地位ですよね、随分変わったっていう主張があると思うんですよね。参政権も戦後に来ましたし、また女性でも戦後は家の外に出て働く方が増えたっていうことがあると思うんですけど、まあ、その時はねまだ子供さんでしたけど、そういったことを何か周りで感じられるというようなことはあったんですかね。
前はね、机が男女別々だったと思います。
学校でですか。
そうです、それが戦後になって隣に女の子座るようになったと。
あ、ね、なるほどね。じゃあもうミックスマッチみたいな、ね、
そう、ミックスするようになんか持ってきてみたみたいです。
あ、
でもやっぱり恥ずかしくてお尻ご反対の方向いてね、やってましたよね。
なるほどね。
で、自分の気に入った子が隣になるともうなんか恥ずかしそうな感じ、それで自分が気に入らない子と一緒になるとなんかうーんっていうような、そういう雰囲気だったですね、周りが。
でもまあそれはみんな初めての経験だったじゃないですか。
そうそうそうね。ちょっとごめんなさい、
はい、
はい、
いえいえ。大丈夫ですか、
はい、
じゃあそのもう少しその学校の様子を教えていただけます。どんな遊びとかどんな勉強をされてたのかなっていうのがとても興味あるんですが。
いや、あんまり覚えてないんですよね。ただ男女のこの何ですか、接触を主にしてたような感じを受けます。
あ、
戦前は男は男、女は女の、あれでしたよね、それが戦後になってから、その教室でも男女が同じ机に座るようになり、それから社交ダンスですか、あれなんかもそんなに長くは続かなかったけどやった気がしますね。
それは学校で
社交
ダンスを、
社交ダンスというか何ていうんですか、こう輪になってのこう、なあれ何て言ったかな、そういうダンスですよね。こう手つないで、それで何ですかあれ。だから僕は思うには男女の差がなくなるようにこう持ってきたんじゃないかと思いますね。
なるほどね。何か戦後はやっぱり英語の教育も戻ってきたんですけど、それにはまだ少し年が若かったんですかね。英語は
そんなでもなかったですね。それで英語がスタートするのは大体中学校、
中学ですね。じゃあそれで中学に入られてからやっぱり英語は勉強されたんですか。
やったけど頭悪いからもうあまり興味なかったですね。それでいて外国に行きたいなっていうイメージがありましたよね。
あ、それはなぜそういう希望があったんでしょうね。
いや、なんでか知らないけど俺ハワイ行きたいわって言ったよ。そういった親父から言われたよね。お前みたいなバカがねハワイなんか行って英語なんか喋れない、何ができるかいっていうからね。もう親父大丈夫、任しとけよ、俺がボスになれば周りがみんな日本語喋んだから
、それはそうですよ ね
だからそんな風になっちゃいましたよね。
やっぱりその戦後はそのハワイなり外国に行きたいっていうそういう日本の方は多かったんですか。周りにそういう方もおられました。
そう、どう かな、やっぱあれも映画の影響じゃない？
あ、
ね、僕はハワイの夜の映画見てもう行きたくなったもんね。
あ、どういうタイトルなんか覚えて？
ハワイの夜。
ハワイの夜ですか、
えー、あ、
それはアメリカ映画なんですか、ね、
の日本の映画で、
日本の映画、
日本からこっちに撮影に来て、
あ、当時そのアメリカの文化ですとかハワイの文化について、その他に何か目にしたり聞きたりするっていう、そういうことはあったんですかね、そういう機会は。
あんまりなかったですよね、それこそ映画とか歌ですね。
あ、歌ですか、
ね、あの頃 は、ハワイ航路とかなんとか、ハワイのことに対しての歌が多かったですよね。
あ、そうですか、じゃあ流行歌になった
んですね。そうですよね。
あ、なるほどね。いや、実はね、そのこうやってお伺いしていますのは、あの特に広島出身の方は、あのアメリカとずっとそのご縁が深かった、戦前から、まあ、出稼ぎ移民のような形で行かれる方多かったですよね、
そうですね、
そういう方はそのアメリカに行ったことがあるんだよっていうような方を、あの、まあ、学校で話を聞くとか、ご近所にそういう方がいるとか、そういうことはなかったですか？
それはなかったですね。結構福岡県の人も多いんです、福岡、福島、広島、ね、
山口
が多いんです、でそういう話が結局その頃こっちに来た人っていうのは在の人なんですよね、あの田舎の人が多かったんです。あのそれこそ百姓のね、
もう
食うに困るような生活の人たちが結構こっちの方に来たんじゃないかと思います。
そうですか、じゃあ畑さんの場合はむしろそういうことよりもアメリカ、ハワイに行きたいという憧れで来られたということですか？
でたまたまね、僕はこういう板前の世界に入りましたからね。
あ、じゃあそれは日本でもやっぱり
日本でやってたんです。
あ、そうですか、
ということは親父が職工さんですよね。
はいはい、
それで長崎に来て、今度は長崎三菱造船に入ったんですから。
あ、そうですか。
で、貧乏ですよね。で僕はもう学校は嫌いで、高校1年になる前にもう入って3ヶ月して、俺学校嫌だ、やめるわっつって。
ああ、そうなんですか。
言ったら親父が、1年だけは行ってくれ、わしらを頼む、人間っていうのはけじめが大事だからっつって、
じゃあ1年は行かれたんですか？
行って、でもう1年経ったらもう俺は嫌だっつって、で横浜の知ってる人に頼んで、それで板前の仕事か、あとは熱海のお土産屋ですか、その仕事があるけど、どっちがいいかっていうことで、
じゃあそれで板前の方を選んで、それでじゃあ横浜の方に出られたんですか？
そうそうです。一人で、まあ親戚の人がいたけどね。
じゃあその当時はご苦労されたんじゃないですか？
そうね、それこそ横浜駅なんかプラットホームは板張りでね、焼けの何もないんですよ、天井は。
ああ、そういう、
それで西口に立ってパッと見ると向こうまで見えるんですよ、電車が走ってるその先まで何もないんですか、高いところは。
ああ、全部焼けて、
昭和28年ですよね、私が横浜行ったのが。
じゃあ1953年ですね。
それからちょっと経って、テレビが始まったですよね。
なるほどね。
横浜の、新橋の駅前のところに街頭のテレビがあってね、そこへ人だかりがして、力道山の空手見たり、あの頃です。
そういう時代ですね。何か当時そのアメリカ文化の影響とか食べ物が入ってくるとか映画とか歌とかがアメリカ製のものが入ってくるとかそういうことは覚えてらっしゃいます？
闇で入ってきましたよね。
あの
そういうのをこう集めてあの売り歩いてるおばさんがいましたよ。
どういう品物があったんですか？
そういうタバコだとクールとかね、
あ
それからチューインガムとか、それから歯磨き粉、今のそういう日常品が多かったですね。それでこういうものが欲しいけどっていうとちゃんと取り寄せてきましたよね。
それはどういうルートで入ってきてたんでしょうね。
やっぱりあの闇市があるんでしょうね。それでアメリカの兵隊さんがそれを外に出して小遣い銭、自分で小遣いで飲んだり歩いたりするので。
なるほどね。
それで僕はその頃はもうだから割烹で働いてるでしょ、そういうとこには必ず来るんですよ。
GI
の、no, no, そうじゃなくその闇の売り
売る
さ、あそういうとこが一番売るには買う人多いですから。
なるほどね。じゃあそのアメリカ、まあその1952年までですね。じゃあその日常生活の中でアメリカのその兵士とをその例えば道端で見かけるとか、そういうこと
が、それはあります。
ありました。
横浜なんかも繁華街のところにはかまぼこ兵舎があってね、ずっと鉄条門で仕切られてるけど、その中に兵隊さんがいて、それから横浜駅のそばにはパン工場があって、
はいはい、
そこの横通るとねいい匂いがするんですよね、パンの匂いが。
それはじゃあパン工場はやっぱり日本人のために
おいしい。いやいや、とんでもないですよ。
アメリカの方の、
ボアチナ手に入らないですよ。まあ闇では入ってるでしょうけどね。
なるほどね。じゃあその当時は戦後そうやってね、その修行してらした時は、板前の修行してらした時は、ご自分が被爆者だっていうような意識っていうのは、
いやいや誰にも何も言わないですよ。
でもご自分では意識はじゃああったんですかね。
いやもう全然感じないです。ただ言われてたのは人に輸血はしないでくれっていうことは言われました。
それはどなたが、
あれ誰から聞いたか知らないけどそんな風に言われたんです。だからどうしてもその輸血必要だからやってくれって言われた時は、はできないから、どうしてできないかって言われる時はもうどうしようも断れない時はしょうがない、私は長崎のあれで原爆に遭ってるから、その放射線が中に入ってるかも分かんないから、その輸血するなっていうことは言われたことはあります。
なるほどね、そうですか。
でもそれを人にね、俺長崎の被爆だからっていうことは誰にも何も言わないし、でうちの家族にもその話はしたくないんです。それをするとまた昔みたいに今みたいに泣いてきちゃうしね。
やっぱりそう思い出すのも嫌だし、悲しむのも嫌だし、じゃあその原爆、すいません
でしょ。いやいや、だから今の福島の人なんかもね大想像してるけども、僕はひょっと思うんです、実際に見えるものと今の福島のは何も見えないですよね。どっちが怖いかなと思うんです。
そうですよね、原爆はやっぱり爆発したわけですよね。
いや爆発してその現物見てるでしょ、その人材は火傷、 それから建物はもうコンクリートだろうが鉄だろうがガラスなんだか一つになっちゃってるんですから、いかにその強いかということですよね。それが今の原子力 の、 あの発電所のあれの力とその爆弾の力どんなの違うかは分からないです。私はでもどちらが怖いかなと思うんです。それの反面その福島の人たちは OK 出してるんですよね。
と言いますと、
あのだから発電所作るんで、
あ
ね、そしてそこから何その何百ね地方の人たちが保証金もらってると思う。もらってないですか？
もらってます。
もらってるでしょ。だったら今みたいにねガタガタ言う必要ないと思うんですよ。
保証してもらってるんだったら
どうですか？でも今。長崎の人たちは何も保証ないですよ。 今はあります、でもその当時の何十年なということは何もないですよ。
そうですね。
ね。
なるほどね。
だから僕は思うには今の報道に対してねみんながうーっと来てると思うんですけどもね、レースはOK してもらうものもらっててね、それで実際にその場に当たって、まあ、しょうがないですよね。昔の人はしょうがないと済んだんです。
じゃあそのご自分でね体の心配をしたりとかっていうことはやっぱりありました？
いや何もないです。
じゃあアメリカに来る前に原爆手帳は取られたんですか？
いや僕はねハワイに来てからなんです。
あ
それで兄弟親兄弟は手続きしたんです、
はいはい、
でその時に僕の名前を入れてくれなかったんです。
あそれはなぜ？
あのハワイにいるから適用されないんじゃないかということで。
あそれはじゃあ何年頃そういう申請をご家族はされたんですかね？
あれは結構先だと思いますよ。いつそれがあったか知らないです。
でもハワイに来られたのはもう
71年です。その後だと思います。手続きしたのがそういう保証のあれが出たのが原爆土地をなんかが配布されるようになったのがね。で僕はハワイにいるから外国は適用されないかもわかんないということで僕の名前入れなかったんです。
なるほど、ね、
それでホノルルのでもその原爆のクラブができてあれするようになりましたよね。でその時に長崎からその派遣されて来られた人に話するとそのやっぱり誰か保証人がいないとダメだって言うんですよ。ところがもう周りの人亡くなっていないしね、
そうですね、
それでずっとあれして平成17年に今度改正されて、身内の人間でもいいっていうことになったんです。それでおじさんとかおばさんに頼んであれしてもらって、それでもらったんですけどね。
それは日本に帰ってじゃあ申請されたんですか？
そうです、ここじゃなく日本に戻ってその手続きするということで、それで書類作るのは僕はもうほとんど覚えてないですから、で兄貴が全部書いてくれて、
そうですか。じゃあそれはこちらの被爆者協会の方が手続きの手助けなんかもしてくださったんですね？
いやほとんど日本でやってもらった
。日本でや
ってもらった。その頃は日本でその手続きするようになってて、それで長崎の原爆の県庁にありますね、あそこに兄貴が電話かけて、私も電話して、そしたらその書類は全部兄貴が代筆で結構ですということで、それでその 最後のあれは本人が来てくださいということで。
あ、それじゃあ何年頃になるんですかね。1900
あの平成17年ですから。
あ、じゃあまだ
5年、ね、そう最近です。はい、
今平成何年でしたっけ。
25年です。
平成25年でしたら、じゃあほんの8年前ですね。
そうですね。
あ、そうですか。じゃあ
それまでは誰か保証人がいなきゃダメ、その近所の人がね、第三者でっていうことで、もうどうしようもなくて、であれして、でもここで検査とかそういうものはみんな受けてたんですけどね。
じゃあこちらでね、その広島から2年に一度
見えます、その時の検診はみんなやってもらってたんです。
あ、それは多分最初は1980年に始まったと思うんですが、
だから
最初から行かれました。
2年か3年2回か3回後からです。それまでは知らなかったんです。そして新聞に載ってて、それであ れしたんです。
なるほどね。じゃあそれは日経新聞に載ってたんですか。
そうです。
なんていう新聞ですか。
ハワイ報知です。
ハワイ報知。
はい、
なるほどね。それはじゃあどういう形で記事が載ってたんでしょう。2年に一度来ますよ。
そう2年に一度広島の原爆ある師団として、雨面談からハワイまでずっと回って、あれに乗ってましたよね。
じゃあもう少しお話もお伺いしたいんですが、少しとりあえず時を戻って、横浜に出られたのが53年っておっしゃいましたよね。で板前の授業をされて、ハワイに来られたのが1971年ということですけど、 その間のじゃあ間の期間のお話を少しお伺いできます。じゃあ横浜で最終的にはお店を開かれたんですか。
ハワイ来る前10年間横浜 の伊勢崎町の入り口で、こういうやっぱり食べ物屋です。
なんていう名前だったんですか。
めぐみっていう。
あ、
うちのワイフと2人で。
あ、
それで冬がフグですね。フグと天ぷら、で夏が柳が土壌ですね。
あ、なるほど、ね、
であとは季節料理なんかやってて、それこそこじんまりした店です。
そうですか。奥様とのご結婚はいつ出らしたんですか。
これ何年かな。63年が娘だから、その面61年ぐらいかな。
ということは畑さんはおいくつ出らしたんですかね。
26、7じゃないですか。
お生まれが36年ですから、そうですね、25歳あたりですか。
26歳だと思ったな。
そうですか、なるほどね。奥さんとの出会いはどういった形で。
まあ自然的でもうあれですよね。
お見合い結婚でらしたんです
か。いやいや、そうじゃないです。知り合ってから、そうね、3ヶ月ぐらいもうして結婚したいですけどね。8月に、それで結婚して8月に長崎に新婚旅行行って。
ああ、そうなんですか、それはどういう理由で長崎に行
ったんですか。どういう理由じゃない、うちのワイフは山梨なんです。九州全然知らないんで、でうちの親父が久留米筑後吉井っていうところなんです。すごく水のきれいなね、でそこにおばさんがまだいたかな、それで福岡行って、それから九州ぐるっと回って、でうちのワイフは何を聞かれ話されてもちんぷんかんぷんわからないって言ってました。
やっぱりそうなんですか。方言があったんですね。
そうね。 ね、何言ってるかも全然わからないって言って、九州初めて行ってるんですから。
ああ、私も実は母の実家が九州なんで。
あ、そうなんですか。
から小さい時から聞いてるからわかりますけども、慣れてなかったらね、わかりにくいかもわからないですね。
でうちの娘、さっきいたあの娘なんです
よ。あ、お嬢さんなんですか。
であれ孫なんですよ。サマースクールの帰りに。
そうですか。こちらでご飯食べてらしたんですか。
うちの娘が働いてる時は歩いてここに来て、これで食べて帰るんですよ。
あ、そうですか。
それでうちのお袋があの娘をベビーシッターしてて、それで長崎弁でやるもんだから、うちのワイフが今度は家でベビーシッターしてると何言ってるかわからないって言うんです赤ちゃんのあれは遊んでるってね、お母さんこれきびってくれって言うんですよ。
はいはい、きびってくれです、
きびるっていうことがわからないんですよ。ね、僕は仕事してるとそこに電話かかってきて、きびるっていうことは何だっていうか、を曰くことだよって言ったら、本当におばあちゃんは変なことばっかり教えるからもうちってなんか怒ってましたよね。
あ、いや、そうですか。じゃあその長崎に行かれた時はどこに行かれたんですか。長崎市内で。
長崎市内はやっぱりずっと遠い親戚の人がいたからそこに泊まって、それで長崎見物して、被爆地も全部行って。
そうですか。
それから雲仙に行って、で雲仙から今度は島原三隅航路っていうのがあるんですよ、熊本まで。それがまたすごく船が揺れなくてね、綺麗なとこですよ。今は出てるんですかね。
そうですか。
で熊本で修善寺公園とか阿蘇山見て、それから今度別府に行って。
そうですか、ね、ずいぶんじゃいろんなところ回られたんですね。
そうそうそう、ただ真っ黒になっちゃってね8月だから、暑いさなかだから。
そうですよ ね。奥様のお名前はじゃあ恵美さんっておっしゃるんですか。
いえいえ、栄っていうんですけどね。
じゃあ恵美という名前、レストランの名前はどこから来たんですか。
いや、うちのワイフが好きで。
そういう名前が好き
で、恵む一字につけてたんです。
太陽 の自然の恵みというような
。そうです、それでうちの娘に恵みってつけたんです、ひらがなで。
そうですか。
言ったらこの名前はハワイに来てからですね、小学校1年までうちの娘日本にいたんです。それでそれからここに来て、そしたら恵みっていう名前はあまりうちの子には強すぎて良くないって言われて、それで名前変えたんですけどね。
じゃあその奥様とご結婚される際ですとか、あるいはお子様ができる時に、原爆の影響、
それは何にも気にしなかったですね。また横浜に出てきて、僕の長崎で一緒に遊んだおじさんおばさん、結局うちのお袋の弟妹よね、うちの家族は10人だっていうのはおふくろ、それの長女なんです、だから一番下の子は僕と同じ年なんですよ、それでおじさんなんです。
そういうことありますよ ね。
それでうちのおふくろのこと姉ちゃん姉ちゃんって言うと、姉ちゃんじゃない母ちゃんだって言って
なるほど。
それで横浜にみんな出てきちゃって、で僕のファミリーはまだ長崎いたんですけどね、で会うけども原爆の下の字もしないですよ、みんな。だからそんなにその原爆を受けて被爆っていうことに対しては何もなかったですね。
奥様もじゃあ
僕は被爆だからっていうことで何にもあれはありません。
ご結婚の時には一応そういう話はされた
んですか？いや何もしないです。
あ、そうですか。
それで何の時かなんかちらっと話ね、結局長崎育ちだからっていうのは分かるだろうし、それに対して何の反応もありません。
ああ、そうですか。その辺は皆さん本当にいろいろみたいですね。そういう話は全然しなくて。
だから僕はね思うけど、長崎に住んでる人、はい、それから広島に住んでる人、わしは被爆者でどうのっつって今みたいにその福島の人みたいにカリカリはしてなかったです。
なるほどね。
それこそ被爆受けてから雨水でも何でも平気で使ってますから ね、 今みたいにその放射線がどうのこうのという知識が何にもなかったと思います。
なるほどね。
それが一番ひどく出てきたのがその船のあれ何て言ったんですか、原爆のにあった船がありますね。
第五福
竜。あ、そうそうそう。あの頃からがずっと出てきたんじゃないですか。
ああ、なるほどね。じゃあそのハワイに来られる決断をされたその経緯というのをもう少し詳しく教えていただけます。奥さんは例えばどんな反応されてたんでしょう。
あの仕事、ね、商売やってて友達がたまたま店に遊びに来て、でその彼がハワイに行くようになってたんです。
あ、それはどういう理由ですか、ご友人は。
やっぱり板前の、
あ、
呼び寄せのあれで、昔はあの特殊その職業とみなされて、あの板前なんかはあの入れたんです。
あ、
すぐあのあれもらえたんです、あの
ビザですか。
はい、それで誰かいねえかって言ってたら、うちのワイフがそばで聞いてて、あ、じゃあ私たちへ行こうよ。
あ、じゃあ奥様の。
そうそうそう。でうちのワイフが米軍関係の仕事してたんです。
あ、それは具
体的には。タイプライターのあれで、働きにはほとんど日本人だったらしいんですけどね、なんか米軍関係の仕事してたから、英語も少しわかるし、タイプライターも打てるんで、でちょうどその頃あの海運関係がちょっとこう落ち火だったんです、
はいはい、
それでうちの店も結構あの海運関係の人が多かったんです。三菱とか三井か海運なんかのね、でそれでもうこの辺で潮時だよねって言って話してる時にその話が言ったから、うちの前はじゃあ行こうよ、子供一人だから大丈夫だよということで。
ああ、じゃあその当時はもう子供さんを一人できて、
そうそうそうですね。
じゃあ海軍会計が落ち締めっていうのは、じゃあ日本の海軍に品物を卸していた三菱とかそういう、
海運です。
海運ですね、わかりました。
三菱海運とか三井か。
なるほどね。じゃあその常連のお客さんで海運関係に勤めてらした方が落ち目だったから、
もう落ち目でもなかったんだけどもね、やっぱりこう情勢見てるともうあれ落ち目だなということで。
なるほどね。それでじゃあ、まあ、奥様もアメリカの基地で働いた経験もあったし、じゃあ行こうよっていう感じになったんですか。
で一番ねあれは女の人がその何あのこういう海外に来るとさ、ホームシックになるんじゃない。僕は仕事で来るんだから、だからねワイフが行こうって言えばいいんじゃないかな、じゃあ行くかっていうことでね。
ああなるほどね。じゃあ奥様はその食堂をされてた間もずっと食堂は
一緒にやってたんです。
なるほどね。そのじゃあ手続きなんかスムーズにいきました。
いや、あのそれはここのスポンサーが
あ、じゃあその前に先に行かれて。
そうそうそうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
ここで大きいレストラン、今はもうなくなりましたけどね、でそこのお店のスポンサーで、全部手続きから一切やってくれて。
そうですか、じゃあハワイに来られた時の最初の印象っていうのはどうでした？
そうだね、最初着いた時は田舎のなんていうんですかね、エアポートよね、今のこんなじゃないから、バラック建てで、それで周りはみんな鉄条網であれされてたんだから、囲いしてあって、それでタラップで降りて、それで入ったところがインフレーションで、それからスッて行ったら今度はカスタマーがいて、であれして、それで出たところにパイナップルのジュースタダで飲めるあれが置いてあって、それでバラック建てだったよね。それが年々と今みたいな大きくなっていったよね。
最初始め生活を始められた時はどんな様子だったんですか？例えばどういう、最初は借家にお住まいだったん
ですか？そうです、
どんな形で生活はスタートされたんですか？
そうだね、しょうがないからまずベッドだけ揃えて、それでうちのワイフたちが来るまで僕は先に来てたからね。
はいはい、あ、そうですか。
それで一通りのものを揃えてね、あの頃360円だもんね、1ドルが。で闇で400円だもん。
ああ、そんなに高かったんですか。
360円はね、1人7万円、内緒制限があったんです、それ以上は持ち込めなかった。
持ち込めなかった。
だからあとは闇で買って、400円で、
大変じゃなかったですか最初？やっぱり一からね、生活始めるっていうのも。
それで2年して日本へ遊びに行った時は良かったよ。1000ドルが36万だもん
そうですよね、今とは大違いですね。
今と違うもん。あれ、うちの娘と2人で帰って、2週間いて使い切んなかったもん。
なるほどね。じゃあその最初はそのスポンサーになってくださった方のレストランで働かれて、それからじゃあ自立されたのがこのレストランになるんですか？
一応4年契約で来て、2年して今のアラモアナショッピングセンターの中の資料機屋の上の階なんですよ、レストランがあったのは。それで資料機屋が上も欲しくて、それで改修されて、それでその方が率が良かったんでしょう、ボスは。それで売って、だから2年で方面になったんです、それでもう日本出る時にもう商売嫌だからやるな、のんびりしようやということで来たんだけど、うちのワイフがもういても立ってもいい、うずうずしてそれでここを探して、それで商売やると。
じゃあもうハワイにずっと留まってらしたんですか、それとも一旦日本に
帰らないで？
帰らないで、
もうグリーンカード持ってるから、店がクローズしてもいられたから
大丈夫で、
それで次の仕事探してそっち行きながらあれしてて、それでこの店が暇で潰れそうな店じゃなく、オーナーがリタイアするんで売りに出してたから、それで買ったんです。
なるほどね。
そして隣がジッピーの、メインオフィスだったんですよ、だからそこの人たちがほとんどここへ旅来てたんです。朝か昼夕方まで。
じゃあ朝ごはんも
朝6時からやってたんです。
そうです
か。でも朝は出なかったけどね、ローカルの人にやらして、それで僕はお昼と夜だけ。
そうですか。じ じゃあ商売、おしこ商売は随分滑り出しはうまくいかれ
たそうですね。それで働きにもみんなそのまま残して、でやったから。
あ、そうですか。じゃあそのここはやっぱりじゃあ奥様もずっと一緒に働いて。
そうそうそう、働いて。
じゃあもう本当に二人三脚でずっと、
ね、そうそうそうです、それで皿屋さん頼んで、皿屋の人が急に来れなくなると、ハワイ大学に学校に勉強に来てる人たちもよく食べ来てたんです。
あ、そう
です。お、今晩タダだ、お前皿洗いやってくれるかって言ったら、オッケーやるよって言ってさ、でそういうのは皿洗いしてくれて、で夕飯タダにしてあげて。
あ、そうですか。じゃあ忙しい時はそういう手伝いの手を借りてっていう。そうそうそう、なるほどね。まあ、こちらねメインランドとは違ってその日系の方あるいは日本人の方多いですから、はい、また事情は違うかもしれないですが、例えば日本人だからあるいは、まあ、アジア系の人種だからということで差別を受けるようなことっていうのはありますか？
それは全然ないです。それはねハワイはいいとこです。
やっぱりメインランドとは違うんですかね。
ただね家をアパートなんか貸す場合に、それから家を買う場合は気にしますね。どの人種が入ってくるか。日系日本人だというと周りもほっとするんです。なんでかというとね、フィリピーノとか他の人種っていうのは誰っては言っちゃ悪いけども、その例えば家族がそこへ入りますね。そうするといろんな人が入ってくるんですね。そうするとなんか家の中がひちゃがちゃになるみたいな感じで、それでなんか嫌がるみたいですね。
なるほどね。じゃあ例えばね、その、まあ、ハワイはその人種は割とその関係がいいということはよく聞くんですけれども、やっぱりその反面で、まあ、パールハーバーがある土地柄でもありますよね。そういうことで、まあ、言ったらその何か嫌な思いをするですとか気兼ねをするですとか、
もうそれ何もないですよ。それこそ44に舞台にいた人なんかもうちなんか食事に来るけども同じです。
ああそうですか。じゃあこちらの常連さんで442にデサーブされた方が来られるんですか？ベテランの方が
結構います。
なるほどね。
もうだんだん少なくなってきたんですけどね。だからそうね、人種差別って言えばやっぱりアパート借りるときに、うちで例えばベトナムの人が働いてるから、どっか探してるよって、ね、自分たちが聞くとねなかなかないんだって言うから、じゃあ俺が聞いてみるって、お実は旗だけどって言って借りるでしょ。それとその時はいいんです。それで今度実はうちに働いてる人間で私は保証人になるから、こういう人種だって言うと「おあいそれごめんなさい」って断られるんですよね。
難しいですね。
そのくらいのもんじゃないですか。っていうことは何でかって言ったら、その貸した人間じゃなく知らない間にその友達とかね、いろんな人がごっそり入ってくるみたいらしいんですよ。それを嫌ってるらしいんですね。いやそんなことないよ、この子たちはね自分の兄弟で入るから大丈夫だったって、おのののって言うんだよ。
なるほどね。そのちょっと話を戻るんですけれども、先ほど442舞台の話が出ましたけど、要するにその戦争中ハワイにいらした日系人の方の体験談というか、そういう話なんかを聞かれることはありました？じゃああ
んまり聞かないです。でもまあ新聞なんかにはねよく載りますよね。例えば終戦近くなってくるとそういう話があれしたり、それからあれ真珠湾攻撃された時なんかのあれの時は話は出てきます。でもそれは恨み持っての話じゃなく、こういうことがあったというような話ですよね。
まあ、ハワイはねその特にメインランドとは違って収容所戦争中ね、うんうんうん、日系人収容所にいられるっていうこともあまりなかったと思うんですが、うん、
でも送られた人結構いますよね。
あ、うん、そういう方と会ったことはあります？
そうよね、会ってもそんな話何もしないよね。あまりそう気にはしない。
じゃあ畑さんご自身はねそのご自分の、まあ、被爆体験ということをこちらの方に話をすることもやっぱりあまりなかった。
何もないし、ね、俺長崎だよって言っても向こうはおや長崎へ多くって言ってぐらいのもんで、
あ、
うん、原爆がどうだったとかとかの話は何もないんですよ。
じゃあね、その先ほどもまあお話に出ましたけれども、その日本から、まあ、広島から来られるお医者さんのチェックアップですよね、うんうんうん、そういうチェックアップに行かれる中でそのこちらにお住まいの被爆者同士で、まあまあ、思い出話というかそういうことをされることは？
あ、もうほとんどない。
あんた
どこ？で広島っていうか、いや俺長崎だった、おいや長崎って言ってそれでおしまい。
ああ、じゃあそれ以上詳しい話を？
いや何もしないですよ。あの向こうへ行って待ち合い時間があって待ち合いの時なんかの話は何にもないです。
うーん、お医者さんとは割とその心配事なんかは打ち合
って？いや一応どういう病気持ってますかっていうとこうこうこうだっていう話はするけども、これが原爆に対してのあれでという話は何もしないです。
ああ、うん、なるほどね、うん、そのじゃあ広島からお医者さんが来るというのはやっぱりいいことだと思いますか？
そうね、でも広島の人が来ていろんなあのデータをもらうよね、で僕がもらうと必ずホームドクターにあげるんです、
はいはい、
うん、それやっぱりそのあれしたがいい。それに対しての反応何もないですよね、
そのホームドクター
は。一応こうこうこうだからこういうところを気をつけなさいこうしなさいって言われるよね、それでそれも書いてある、とホームドクターにポッと出すとそれ全部読んでるかどうか知らないですけども、自分が見たところの範囲しか あれしないです。
あ、じゃあその日本のお医者さんに見てもらった結果のレポートが出ても、それがアメリカ側の制度とはあまり
関係ないんじゃないかなと思う。また僕もそれに対してこれこうなってんだけどあれですかって言ってもそれっきりの話でそれに対しての反応はないですよね。だから俺まあねえ、おあちのあれを広島の人たちはこれ研究材料にはなるでしょうけども、
あ、ねえ、なるほどね、
じゃないかと僕は思います。
うん、
だって僕はそれをねこうだからこうしてくれああしてくれっていうことはね言わないし、
何かその日本の政府からねもう少しこちらの方で生活してらっしゃる被爆者の方に援助してもらいたいとかもう少しこういう点は改善してほしいなっていうようなことはありますか？
自分はそう以上の病気ないからね、そんなにあれですけどもね、ただ医療費が高いねこっちは、で日本であれすると全部ただですよね、薬からそのラクターから見てもらったのから何から、ところがこちらは医療費が一応枠が決まってますよね、それ以上はあれじゃないっていうか、そのくらいのもんじゃないですか。でもそれをこれ以上増やしてくれとはまた言えないしね、こっちも保険入ってるし、
実はね、そのアメリカ の, その西海岸の被爆者の団体の方は、1970年それから80年代にかけても、今みたいにその日本の政府だけでなしに、そのアメリカの政府からも援助を被爆者に対して出してもらいたい、でまあアメリカ生まれの市民の方もたくさんおられますからね。そういうことは話に聞かれたことはありますか？
何か一回ね、韓国の人が、よく聞いてなかったんだけども、あれ何かが遅れてどうこうしてるから、数してどうのこのなんかそんな話してました。それで僕にもやるかって言うけど、僕はその あれをもらったのがまだ日は浅いでしょ、
はいはい、
だからそんなのやったからって僕はやる権利がないわけなんですよ、その前の話だから。だから僕はもう初めからこれは必要ない、僕はどうこう言う筋合いのもんじゃないからっつって、何も気にもしないし話も聞かないし、でなんかあの弁護士に払うお金がいくらで、それがうまくいくかいかないかは分からないけど、どうのって話はしてたけども、私はそれが成功したかしないかは聞かないし、
なるほどね、じゃあそのまた少し戻りますけれども、そのアメリカの政府に援助をしてもらうという動きがあった、そういうことについてはどう思われます？
早い話負けたんですもんね。あの原爆がなかったらね、あのままもっと続いていると思う、日本の国なくなってると思うよ、ではないかと思います。俺こう見てるとね、よその国のことだけど、北朝鮮がね昔の日本と同じだと思うんです。ね、上の偉い人たちはね裕福な暮らししてる、でも下の階級の人っていうのはこれずっと苦しんでんじゃないかと思うんですよ。日本でもそうだったと思う。僕はまだ小学校 1,2 年でそんなに知識ないけどもね、食べるものもないね、中印学もチョコレートもこんなの知らないですよ僕たち。戦後になって初めて知って、それでカステラでもね、真ん中のいいとこは手に入らないです、その端っこの切り落としがたまるとそれを売り出すんです、ほんと長蛇の列が流れるんですよ、それを並んで買ったこともあります。お袋に連れられて、
そう
で一人でも多いと余分に帰るから、あんたはあんた、私は私でっつって連れて行かれて並んで、
はいはい、
ね、でその時でも結局偉い人は真ん中のいいとこをそのまま食べてたと思うんですよ、
ね、
だからそれをうんぬん言ってね、これアメリカが入ってきたから良かったんであって、これソビエトが入ってきたらこれ大変なことになってると思うんですよ。だからこれだけに俺はアメリカの人が入ってよ、マッカーサーが入ってガンとして日本を守ってくれたんだから、俺これ良かったと思う、
ね、ということはじゃあアメリカはそのアメリカ市民の被爆者に対しても援助する責任はないというふうにお考えですか？
いや、してくれればこれに越したことないけども、そのしてくれっていう筋合いのもんじゃないんでしょうかね。
ね、
まして、被爆したこの子供っていうのはお腹の中いるんだからさ、ね、これは私の意見ですよ。
もちろんもちろん構いませんよ、
ちょっと赤がかってるかどうか知らないけども、いや僕はそう思ってます。本当にアメリカが入ってきてね、日本はね良かったと思いますよ。これ半分日本捉えて半分ソビエトだって言ったらこれどうなってますか、ね、
ドイツみたいな、
ドイツみたいよ、もっとひどいと思いますよ、ね、だから それをアメリカがねあれして、ただ北海道の上の方のねあれだけ取られて、あれでも返してもらえないんじゃないですか。
千島アレットですか。
いやお使いとかね、その点沖縄はスムーズにもう入ってるんじゃ、日本の国になってますよ。
確かにね、アメリカとソ連とでは全然やり方が違ってるんでしょうね。いや
そう、だからこれがね、ソ連とか入ってきてたら、わあこれは大変だと思いますよ。日本がアメリカだから良かったんだから、感謝の気持ちもないと。
なるほどね。そのまあアメリカの落とした原子爆弾で、まあ自分ご自分も被爆者というふうになられて。でそれでいながらって言ったらおかしいですけど、今アメリカで市民権も取られて生活してらっしゃる、でそういうことについて、そのあやっぱり自分は日本で残った被爆者とは違う言ったら経験をしてきたんだろうなとか、そういうようなことを、
のそれは全然思わないですよ。日本にいても同じ、あハワイにいたからって同じだと思います。何しろこの被爆っていうことに対して頭からないですもん。
ということは喋りたくないということですか。
いやいやいや喋りたくないし、また放射ね、放射のねうんぬんこんのっていうのは頭の中ないですよ。また僕の長崎にいる人間のみんなそうだと思います。
皆さんにお話お伺いする中でね、中にはやっぱりその日本にいたら周りの人がその被爆者だっていうことで、まあ、差別ということをされる場合もあるし、その原爆の話が出ることが多くて、それが辛いから、まあ、アメリカに来た方が良かったっていうようなことをおっしゃる方も中にはおられるんですけど、そういうようなことは感じられなかったですか。
それ全然感じないけども、ただ私から周りに話すということは嫌です。もうなんていうのは惨めになります。あの時代のことをね、それは、なんていうんですかね、おじさんというかおばさんのことを思うともう切ないですよね。だから人に話したくない。まあ中にはそのやっぱり原爆にあってこういうことっていうのは、それは出すことはいいことです、ね、みんな忘れられたら困ることであって、でもそれを私個人として選びすことは嫌です。だからうち あのファミリーは私が話してやることは全然聞いてないと思います。
ああそうですか。やっぱりその核兵器はなくしてほしい。
いやそれは核兵器は使うもんじゃないです、ね、あんなひどいものはないです、ね、それで原子の発電所もそう、まさかあんな大きな津波が来ると思わなかったんだろうし、ね、でももっともっとね、後になってからあれだけ一生懸命になったって遅いですよ、ね、その原子力の発電所の下が断層があるのどうのって言った、それ分かりきってることだからもっと前最初にやるべきであって、ね、それでまたそれにあれして、ある程度の騒ぎはいいけども、まあ近所の人たちはね、お金もらって喜んだと思いますよ、ね、それがこうなったからって今度はああじゃないこうじゃないっていうの俺おかしいと思う。
今じゃあ畑さんご自身は、健康管理手当も出ていらっ
しゃる、ね、まあもらってます、
なるほどね。じゃあその福島とのまあ比べると、割とその福島の人はいろいろ言い過ぎるというような点もあるんですかね。
だから結局は報道関係が悪いんじゃない。 あんなことペラペラ書いたってね、一般市民わかる。
なるほどね。
放射能内部ヘクタールってさ、どんなもんかわかります。 それで昔の、ね、原爆落ちてからそれこそすぐ食べ物食べてるんですからね、野菜でも何でもね。でも放射能を測れば結構あったと思います。
じゃあその今回福島のことでいろんな記事が出て、それでそのじゃああの時食べた野菜にも放射能が入ってたのかなっていうのは思いになることはあったんですか？
何もない、何でもなかったから。
いやでも今になってですよ。
いやだからその昔のことを思い出さないですよ。だからああいうニュースにね、それは書けばそのニュースになるでしょうけどもね、ある程度あれしたね、俺騒ぎ立てるから周りも騒ぎ立てるんじゃないですか。
なるほどね。
だから政府もしょうがない、それじゃこうやることやろうこうだと思うでしょうし、
なるほどね、
発電所の、ね、東京電力でって、こんなことしなくてもって思ってるところもあるでしょう。あれ口に出したら大変でしょうけどね。
なるほどね。
だからそのニュースとして出す分はいいけどもね、あんなに大げさでもないだろうけども、俺は行き過ぎまでする必要ないんじゃないかと。
なるほどね、いろいろまあ言い過ぎるとかえって心配が増える。
そうそう、そうとあんな風に大騒ぎになるんでしょう。昔怒ったからったってみんな逃げないもの。あの時でも結構放射能強かったんでしょ。私知らないです。
強かったですよね。
ね、それで逃げた人間誰もいないですよ。生活してましたよ。
逃げられなかった。
そうそう、逃げるとこないし、ああこの程度じゃいいわって、あいや雨漏りするねすごいねって言いながら生活してたんだからね。
そうですよね。そういう意味では選択肢がなかった部分はありますよね。
だから結局その怖さ知らないからでしょうし、また新型爆弾で終わっちゃいましたからね。
なるほどね。
それを鬱憤を晴らすとこどこもないですもん。
なるほどね。すいません、これ全くまた角度の違った質問なんですが、ずいぶん先ほどにその日本でね、戦後やっぱりその男女共学っていうわけではないですけど、机を並べてっていう話がありましたけど、こちらに来てアメリカ、まあ、ハワイに来られて、その女性の社会的地位なんかがやっぱり日本とは違うな、あるいはその男女がその、まあ、一緒に働いたりする場合の関係ですね、そういうのが違うなっていうようなことを感じられることは何かありました？
そうね、もう平等よね、平等よね。例えば社長がここで食べててね、で女の人が高いもん食って社長は安いもん食ってたりさね、それで相手のことを呼ぶのも仕事外だったら名前で呼ぶでしょ。またその仕事場のマネージャーが下の連中と話するんでもね、だからまあ全然平等だなと思いましたよね。それは男女だけじゃなくね、職場の上下のも、で社長がここで食ってて、ね、下っ端がここに腰掛けてさ、
はい、
教えられてほいで話したりさ、どってことないし、
そうですね、
で働きの方が高いもん食って社長の方が、ね、ラーメンかなんか食ってたりさ
まあ奥様もじゃあずっと仕事場ではご一緒して働いてらしたっていうことですけれども。
そうそう、もう結婚してから別に仕事行ったっていうことないし、もう同じ365日喧嘩しようが何しようが
ずっと顔を合わせてて、
そうそう、
じゃあそのご家庭内で、職場ではなくてご家庭内での、まあ、家事の分担というか、そういうのはどんな風にしてらしたんですか？
家事は何もしない、うちのワイフが全部やってくれて。
あ、じゃあ子育てですとか、
ほとんど僕はもうよそで働いてる時でも一日働いてるから、学校のことから何からうちのワイフが全部やってましたよね。
じゃあ食事洗濯なんかも、
そうそうそう、
なるほどね、
よそで働きながらね。
じゃあその奥様は今もお元気で？
元気は元気だけど、もうリタイアしてるから、う、ね、もううちに朝ここに来て、やっぱり来ないと寂しいらしくて、それで、あの、なんかこちょこちょこちょこちょって、あの水を取り替えたり。
ああ、うん、そうですか。やっぱり長年働かれたからっていうことでしょうね。
だからもう来るなとは言わないで、生きて、で自分でこちょこちょこちょこちょして、それで自分の食べるもの持って帰って。
なるほどね。
ちょっとごめんなさい、
はい、
夕飯のご飯を支度しなきゃいけない。
すいません、もう
今度 4時になったら今度あれしなきゃいけないから、
もうじゃ あのずいぶんお話いただいたので、あの最後に何か、あの私もね、あの完全に質問全部できるわけでもないので、うん、あの尋ね損ねたこともあるかと思いますが、畑さんからあの観点から見られて、何かこれはもう少し話した方が良かったんじゃないかとか、もう少し細かく説明した方がいいんじゃないかとか、そういうようなことはありますか？
今話したのが全部私の思うことであって、
特にね、この、まあ、あのレコードはその将来の、ね、世代でも本当に戦争もその原爆のことも何も知らない世代の人も聞けるような形で保存していきたいということがあるんですけど、うん、そういうことを考えたときに何かその将来の世代に聞いてほしいというようなことは、
まあ、聞いてほしいって言われれば、ね、この人間に害になるようなものね、はやめてほしいですよね、例えばこの原子力とか、ね、ああいうの、ね、結局電気作るのはいいだろうけども、その作った後のことをね、何十年地下に置いていてもあれしないったら、これ最後どうなんですか、
ね、
でそれを今度ね、えドーンってなるのになったらさ、ねえ、一発ポンと落とされたらもう終わりだもん、そしたら落とされたところから向こうへ落とすようになるでしょ、これもう人間破滅ですよね、それよりもこの温暖化をね、もっとうまくしてやる方がいいんじゃないかと思うよね、
っていうと温暖化、
今もう全体が温暖化でしょ、だから海水でも上がってますね、そうするとその魚だって全部変わっちゃってるわけの場所は、ねえ、そうでしょ、例えばここのところは水が冷たかったからマグロが多かったとか、 あれが全部今あれしてるし、それからあの氷が溶けてるしね、あれみんな溶けたらそれこそ水害になるとかほとんど出てくるでしょう、
ね、え、だからじゃあそういうことに対してもう少し積極的な取り組みが、
ねえ、俺その方が、ね、大事だろうと思うよ、科学って言うけどね、
あ、じゃあその科学をその核兵器に使うよりは
そうそうそう、もっともっといや、
なくすために使った方がいい、なるほどね、よくわかります、
ね、そう思うよ、だからみんなそうでしょ、食べるもんでもあのマグロでも今少なくなってきてるもんね、一度温度が変わればね、え、生き物でも他へ行っちまうもんね、
そうですよね、地球規模のそういう大きな変化っていうのは怖いですよね、
そうだよね、簡単にねあれだと思うけども、ね、え、じゃないかと思うよ、それは、それを一生懸命勉強してる人もいるでしょうけどね、今んとこ目に見えるのはみんな放射能だもんね、
そうですね、何か私に対して質問ですとか何かありませんか？
これでねえ、
何もなければいいですけども、
ね、他ね、そうだね、なんて何ありませんね、
わかりました、じゃあ本当に今日はねお忙しい中、
いやいや
仕事の途中で休憩時間を無駄にしてしまいました、
それは大丈夫だ、
申し訳ありませんでした、
とんでもないですよ、
本当に
こんな話したことでいいのかなと思って、
あのね、本当にご家族の方にもあまりされたことのないような話をしていただいて、
だから孫なんかびっくりしたと思う、 俺が泣いてるから。
ああ、そうですか。
つい涙が出るよね、あの頃の話になると。
やっぱりね、ご自分の大事な方ですもんね。
みんないいおじいさんおばさんだったからね。
でも皆さん、じゃあお元気にはしてらっしゃるんですか？
あとはみんな元気です。あの下の方、僕と今残ってるのが下から2人目だけなんですよ。で僕、今ね、1人がね、83ぐらいになるのかな、
はい、
そしてもう1人が僕と同じ年で、はいはい、77で、元気してます。
そうですか。皆さん長生きでいいですね。
ねえ、まあ、あちこち思うには、私だってそれこそ人間ドック入ってガーッと調べたらボロが全然出てくるんじゃないかと思う。ただもう毎日ね、同じ1週間のスケジュールでやってるんです。そうするとね、これが一番いいんじゃないかと思ってるんです。今日は祭日だから何もしないでうちにボケっとしてるとね、次の日ね、今度その倍に疲れるよ。
ああ、そうですね、それはありますね。
だから日曜日でもこう店は休みだけど、ここに来てあちこち掃除したり、で1週間分の買い物して、それを全部したくて、それをスケジュールで1週間同じにしてるとね、歯車と同じでね、無理がいかないんじゃない。だから大きなハラデーでも何かごちょごちょごちょごちょやるんですよ。
なるほど
これが
元気の秘訣ですね
と思いますね。だからリタイアできないんですよ。見て、ここへ来るお客さんもみんなもう馴染みさんでしょ、もうみんなもう何十年って来てくれてるからね。
じゃあ今年で
来年で40年なんです、この店が。
そうですか。ああ、じゃあ何かお祝いされるんですか？
だからね、日本でちょうど10年やったんです。
はいはい。
それで来年がここハワイに来て40年店やったから、50年のなんかパーティーしようかつって、なんかうちのワイフが一生懸命考えてるみたいで。
そうですか。
俺はもう面倒くせえからいいよって言って
んだけどでも何かされた方がいいじゃないですか、やっぱり節目ですからね。じゃあ本当にありがとうございました。
いいえ、とんでもないです。なんかね、ちょっと言い過ぎ、あ、消していいです。言い過ぎたものがあったら切ってください。
いやいや、何も言い過ぎではない。